こんにちは、内藤です。連日ですね、子供たちの事件や自殺などの報道を見ていて、改めてですね、思うところがあって、で、そのコロナの状況下で、外出が制限されて、友達に会うことも制限されて、特に、10代、それ以下の、子供たちっていうのは、好奇心の塊でもあるし、探求心があったりとか、いろんなものに興味があって、いい意味で我慢をしなくていい、しない方が、脳の発育にもいいっていう状況下で我慢を強いられている。で、家にいて朝、また外出れない、誰にも会えないっていう状況下で、ゲームをやるのもそうなんですけど、テレビをつければね、いいニュースなんてやってないし、大人の汚さ、今のね、国会議員の夫婦の問題とかもそうですし、不倫スキャンダルとか、もろもろそうなんですけど、ほぼほぼネガティブな報道しかやってないんですよね。で、体も動かさない、そういう状況下でなった時に、大人以上に子供たちっていうのは、ストレスを大きく抱えていることを、に気づいていない大人が多いですよね。で、学校が始まって、私の地元の山梨とかのニュースでもあったんですけど、もう小中学校に関しては1日7時間、6から7時間に増やして、朝とか、夕方1コマ増やして、授業やって、勉強学力を取り戻すっていう計画で今やってるみたいなんですけども、ただそういうのは基本的には大人の都合で決めていることなので、子供に寄り添っていくことと、取り戻すっていうのは、何ですかね、やっていなかった前提でもあるじゃないですか、この期間中に勉強を。で、学ぶことっていうのは本来自ら学んでいくことですし、自分の知らないことを知るっていう楽しさとか、自分が興味持つものを探したりとか、興味が出たものを調べたりとかっていうのも勉強で、そういうのが楽しいっていう、自分がやりたいからやるっていうことを、もっと教えていかないと、もう苦痛でしょうがないですよね、勉強に対して。で、それが大人になってしまうと、社会人になっても自分から学ぶ力がなくて、かつ、ネガティブな思考が身についてしまっているので、どんどんどんどん、指示待ち人間というか、危険な橋は渡らない。確かに渡りたくはないんですけど、でも、そういうことも時には選んでやっていかなければもういけない時代になっていますし、社会に、会社とかそういった組織で生きていく上では、どうすればその属している会社から必要とされる人間になるのかとか、そういったことも常に考えていかなければいけない。あるいは安定ってとこを狙って、公務員っていうとこを狙うのもいいと思うんですよ。ただ、私が今警察辞めて7年経ちましたけど、10年前ですら、すでに私の世代に対しては、お前らの多分退職金はもう500万もない、って言われたんですね。で、私が現職時代の10年前ぐらいの一般的な警察官の退職金ってのは大体2000万円前後だったんですよ。それが500万円を切る、退職するときには、最悪ないかもしれないっていうところをすでに言われていた状況で、で、かつストレスが多いんですね。特に警察官って仕事なんていうのは、毎日のようにね、自殺の現場に行ったりとか、犯罪者と接したりとか、クレーム言われたりとか、善良な市民の方と常に関わることの方が少ないのが警察官の業務なので、当然メンタル的にもやられる。で、時間外勤務が月、200時間前後っていうのはざらにありますし、よくドラマや映画とかで捜査本部とかってあるじゃないですか。大人数が会議室に集まってみたいな。ああいうのができてしまうと、 ま、私がマックスの時は1ヶ月の時間外勤は360時間超えています。それでも手取り20万ちょっとっていう状況で、1年間で丸1日休める日なんて、そういった忙しかった年だって10日なかったですしね、有給も当然使えなかったですし、まあ、使う暇がなかったっていうのが正直なところですね。で、それでずっと定年まで生きていけるのか、まあ前にも言いましたけど、私が7年間という警察人生の中で、身近で、まあ、お付き合いのあった先輩上司だけでも7人亡くなって自殺してるんですよ。で、結婚して子供が生まれてマイホーム買った1ヶ月後ぐらいに自殺した私の3つ上ぐらいの、先輩もいました。それぐらい闇が深い、強いっていうのも公務員の、特に警察の仕事に関してはそうかなっていうふうに思います。なので、ね、安定してる仕事ついてるからとか大丈夫とかではなくて、自分自身のメンタルを自分でしっかりとコントロールしたり、自分がやりたいこととか、夢とか目標とか、そういったものを自分で見出して、それを叶えるために生きていくことも必要で、それの叶えるためにもやっぱり勉強が必要ですよね。私がなんで、非行や引きこもりの子供たちのフォローができるのか、そこの親御さんにお子さんへの接し方をアプローチかけれるのかっていうのも、やっぱり非行の子たちとか引きこもりの子がどんな考え方してるのかっていうことを、まあ参考書とかその統計とかいろんなものを勉強して学んだプラス場数を踏んでったわけですよ。実際に会って話してみたりとか、根気強く関わっていった結果、あ、こういうことなんだなとか、あ、こういった言葉言っちゃいけないんだなとか、こういうふうにやった方がいいよねとか、そういったことを学んで今に至っているわけですよ。でもそれは私は学びたかったというか、興味があったから何の苦もなく続けていきましたけど、ただやっぱり最初の2年ぐらいなんていうのは結果が出なかったので、組織からも評価されることもなければ、逆にそういった不良少年、裏にヤクザがいるかもしれない、まあ、いる暴走族とか大体バックヤクザついてるので、そこでなんか利用されるんじゃないかとか、まあ、殴られるリンチみたいなね、こともあるんじゃないかとか、まあ、もちろんそのチームを抜けたいとかっていう問題に私も介入してたので、まあ、私服プライベートの時とかも連絡があれば行って、でヤクザに囲まれて服破られたりとかっていう経験ももちろんありましたけども、ただそれでも支えたいっていう気持ちが子供たちをですね、あって、まあ、やり続けて、で、まあ、今のスキルが、まあ、コツコツやっていった結果、身についていた。で、その、身についたことを今、こうやって、シェアしたりとか、ヒントをお伝えしたりとか、っていうことにつなげているわけですよ。なので学ぶことっていうところは、遡ると私は、勉強、学校の勉強以外のところから学んだこともたくさんありました。親がアウトドア好きだったので、山に登ることもたくさんありましたし、海で潜ることもたくさんありましたし、なんでっていう部分と、どうすればもっと、っていう向上心と、そういったものが休日とかそういった部分で育まれてきて、で、学校の勉強も私は中学時代なんていうのはもう最下層だったので、中1の時はもう数学4点とか取ったりしたこともあって、学年最下位の順位を取ったこともありました。でも、立て直して行きたい高校に行けて、で、高校の時も270人ぐらいいて50番ぐらいまで成績を上げたこともありましたしね。中1の時4点だった数学が高校の時97点とかっていうところにも伸ばせたのも、やっぱり興味だったりとか、自分自身で自分をこう鼓舞する、メンタルをフォローしていくっていうのも、身につけていったっていう中で、このコロナの話戻しますけども、この状況があって、もう子どもたちに勉強勉強勉強勉強急がないととか、もう時間ないからとか、もうね、夏休みも返上してとか、 そういった大人が焦ったりとか、大人の価値観で押し付けていくと、どんどんどんどん悪い方に行きますからね。で、6月なんていうのはもうね、子供たちの自殺ラッシュぐらい、例年の9月ぐらい自殺が増えて、多分この勉強の圧力を親とか学校がかければかけるほど増えます。間違いなく。そうなってからって言えば本当に遅いですよ。私もたくさんの現場、自殺の現場とか行きましたけど、どんだけ泣こうが、どんだけあの時って思ったってもう帰ってこないですからね。亡くなった人は。子供の命より、世間体ですかとか、子供の命より勉強が大事なんですかっていう、本当に大事なものっていうのを本当にこのコロナの状況があって見つめ直した人と見つめ直してない人っていうのが本当に二極化してるなっていうふうに感じています。ことこういった非行や引きこもりの問題もそうですよ。目の前のことから逃げたりとか、時間が経てば良くなるんじゃないかとかってかすかな希望をやって、前向きな行動はしない、これまでの接し方に変化をつけないとか、それやってたって何も変わらないというか、むしろ悪化していくケースを私はたくさん見てきていますし、で、さっきみたいに最悪のパターンになったらもう何もできないですよね、外部も。かわいそうだねとしかならないんですよ。で、子供の非行とか引きこもりがこのまま、まあ、特に30代、私ぐらいの年とか30代とかなったら、まあもう無理だと思いますね。私も20代までに何とかしなきゃいけないと思ってます。こういった問題は、にした方がいいと思います。30、40になったって可能性はないわけじゃないですけど、ただ時間が莫大にかかりますね。だから先手先手でやっていく、行動していく、常に頭使って動いていく。で、しかもそれを前向きにやんなければいけないっていう状況、前提条件もあるわけですね。取り組むにあたっては。ネガティブっていう感情も大事ですよ。ただずっとネガティブでいたりとか、何でもかんでもすぐでも、どうせ、だってみたいな。言い訳したり、他人のせいにしたりとか、環境のせいにしたりとか、そういうことを口に出したりとか、態度に出している親御さんのお子さんは、まあ、更生しないですね。100%。でも現状をしっかり受け止めて、これまでの子育てでどこが、に原因があったのかとか、これからじゃあどうすればいいのかっていうことを真剣に考えて、積極的に動こうとしていく親御さんは、実際のお子さんも更生しやすいっていう現実があるんですけど、まあそうじゃない方々に対関しては、まあ残念ながらなかなか厳しいっていう。だから子供が勉強しませんとかっていうのは、じゃあ親御さんはやってたんですか、前向きに当時からっていうところにもなりますしね。子供が言い訳ばっかするんですよって、じゃあお父さんはどうなんですか、お母さんはどうなんですか、子供が嘘つくんですよ、じゃあご両親はどうなんですかっていう、嘘ついてないんですねじゃあっていうところにもなるわけですよね。で、嘘についてもどんな嘘が良くてどんな嘘が良くないのか、そういったことも子供と話し合ったりとか教えることも必要でしょうし、なので、まあさっきの地元のニュースでしたけど、まあ大丈夫っていうのが正直なとこですね。今後もう本当になんとか子供たちの自殺、特に大人も問題なんですけど、でも子供たちの自殺はやっぱ減らしていきたいっていう中で、本当に今話したことっていうところをもっと考えて、一人でも多くの親御さんに伝わればいいかなっていうふうに思います。まあ、ここのとこね、こうやってちょっとローテンションで真面目な話をしてますけど、ただそういう時期なので、私の方も、ちゃんと伝えたいっていうのがあって、まあ、あえて音声にしてる部分もあるんですね。だこれで、何も感じない方はもうそれでいいですし、なんか嫌だなって思う方はもう私のブログは一切見ないでいただいた方がいいですし、ただ、気づいたりとか、なんかこうチクチクするようなこと言われているんじゃないかって思う方は、 これを機会に、切り替えてですね、やっていく。それが結果として子供の命を最終的に守れることにもなりますし、子供が前向きに生きていくっていうことにもつながっていくので、まずは親御さん自身がどういう言い方をしているのか、自分たちは幸せに生きてるのか生きてないのか、何か目標を掲げて生きてるのか生きてないのか、そういったことを考えながら、やっていただければというふうに思います。なので、今日はですね、ちょっと改めてお伝えしたかったので、ちょっと長くなってしまいましたけども、音声を取りましたので参考にしてみてください。それでは。